恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヨハネの福音書第14章27節からお読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。今朝ここから、平安に生きるという題で、ご一緒に御言葉を味わいましょう。新しい教会堂が完成して、特に新しい方々をお迎えし歓迎する、そういう伝道礼拝という形で持たせていただきました。今日の第一礼拝にも、すぐ近所の新しい親子が出席されていました。そして今日は、平安に生きるという題で、ご一緒に味わいましょう。多くの方々が、不安とか、恐れとか、思い煩いに捉えられています。何とかしてこの不安な状態から、この思い煩いから、恐れから解放されたいと願っています。イエス様はそんな私たちに語りかけるのです。そのアウトラインの1のところに書き出しました、ヨハネの福音書の16章、33節にこういう言葉がございます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。もし私たちが何の苦しみも悩みも災いもない人生、そういう毎日を願い求めているとしたら、決してその願いは実現しないでしょう。イエス様は決して私たちに、私を信じれば苦しみや悩みがすべて消え去り、すべての病気は立ちどころに治り、商売繁盛、子供は順調に育ち、すべてのことがうまくゆくとは約束されませんでした。そうではなくて逆に、あなた方は世にあっては困難が、苦しみが、悩みがありますとイエス様を信じ従っている弟子たちに語りかけられたのです。しかしそんな困難のただ中にあっても、平安を持ち勇気を出してそれに立ち向かえる力を与えてくださるというのです。皆様よくご存知の聖歌の498番、歌いつつ歩まんというですね、賛美歌です。この出だしはこうなっています。主にすがる我に悩みはなし。先ほど読んだヨハネのイエス様の言葉にこう当てはめると、どうもこの賛美の出だしは聖書的ではないような気がします。主にすがる我に悩みはなし。そうではなくて、主にすがる我にも悩みはあり。と変更した方がいいんじゃないかと私は思うぐらい、主にすがる私たちにも悩みはあるのです。もし主にすがる我に悩みはなしと歌い、またそのように信じていますと、必ず私たちが出くわす苦しみとか悩み、それに直面すると 自分を責めてしまいます。ああ、私は不信仰だから、こんな目に遭うのだ。まだまだダメなんだとですね、落ち込んでしまうのです。よく、牧師は、決して落ち込んだり悩んだりしないでしょうなんてですね、スーパーマンであるかのように言われることがあるんですけど、とんでもありません。まあ、そこであんまり強調しなくてもいいんですけど、牧師にも思い悩みや思い煩う材料にことを書きません。人間関係の問題、経済の問題、病気のこと、また家族や親族の様々な心配事、山のような仕事の量、教会の今後の歩みのこと、いろんなことをですね、こう抱えているわけですけど、何よりも牧師にとっての一番の大きな悩み、まあ、悩みという表現は妥当ではないかもしれませんけど、一番の重荷は毎週毎週いくつも準備しなくてはいけないこの説教のことです。もう三十数年牧師をしてますけど、この説教の準備だけはいつまでたっても重荷です。この説教の準備の間は、本当にですね、いつも心がですね、こう、嵐の海のように波立ってしまうのです。特に土曜日はですね、もう説教の準備の最終段階ですので、もう非常にこう波立ちやすくなるんですね。特にその最たるものは、一週間前の、先週と言いますか、先々週の土曜日でした。それがピークに達してしまいました。午後は結婚式。そして翌日は礼拝。午前中ひたすらですね、説教の準備をしてるんですけども、だんだんだんだん残り時間が少なくなっていく。そういう時に限って、もう次々お客様がいらっしゃったり、次々電話がかかってくるわけです。もうパニック状態になりまして、もうとてもじゃない。説教準備ができない。明日に間に合わなくなるっていう状態で、ついに家内の助けを求めたのです。母さん、助けて。午前中だけでも私をガードしてとですね、この私をのガードマンって言いますか、ガードウーマンにですね、家内になってもらったわけです。本当にですね、こう、荒れる心がですね、荒れた状態になることがしばしばあるんですね。しかし、海の表面がどんなに嵐で波立っていても、深い海の底はいつでも静かなように、心の深いところにどっしりと平安が与えられていることも知っています。悩みや苦しみや戦いがある人生だからこそ、幸せを、喜びを、希望を、そして深い平安を味わい感じることができるのです。これでもし何の悩みも、何の戦いもないとしたら、喜びが何であるのか、平安が何であるのか、私たちは知ることがないでしょう。さてあなたは、どんな困難や悩み、苦しみにあっても、びくともしない、吹き消されることのない、飛ばされることのない平安、そういう種類の平安をすでに持っていらっしゃるでしょうか。もし、私は平安を持っていない。心の深いところに、びくともしない平安、そんなものを私は持っていないと、もし自覚されるならば、今日のイエス様のお言葉はまさに福音、喜びのニュースです。イエス・キリストは、あなたに、私に今日も聖書を通して語りかけているのです。もう一度27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。世が与える平安とは異なる平安。世が与える平安、それは一時的な、表面的な、また常に不安を伴っているような平安です。健康とか、お金とか、学歴とか、地位とか、美しさとか、成功とか、名誉とか、しかし、そのような世が与える平安とは違う平安。イエス様が この言葉を語られたのは、最後の晩餐の席でのことでした。もう数時間後には逮捕されて、そしてその夜のうちには死刑の判決が出て、翌朝には十字架につけられて死ぬという、そういう緊迫した時間に。イエス様はそんな十字架という身の毛もよだつような死刑が、処刑が迫っていることを知らないで、こんな言葉を言えたんでしょうか。いいえ。知った上で、最後が来たことを知った上で弟子たちと共に、最後の晩餐の席を設けて、そしてその席で語ったのです。そして、なんと、そのような場面においてイエス様は、今、私のうちにある平安。今、私が十字架を目の前にしても持っている、このような種類の平安をあなた方に与えよう。まさに死にゆく者が遺産を残すかのように、平安をあなた方に遺産として残しますというのです。イエス様が持っておられるその平安の秘訣は一体どこにあるんでしょうか。私たちがイエス様から平安をいただくためにも、この秘訣を学び、自分のものにしたいのです。今お読みしました聖書の中から三つの平安の秘訣をそこに見ることができます。第一番目は28節の後半です。主法のアウトラインでは、太文字でと言いますか、濃い文字で書いてあるところです。もし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。私が父のもとに行く。第一番目のイエス様の持っていらっしゃる平安の秘訣は、死に対する解決を持っているということです。イエス・キリストは今、十字架で死んで、父のもとに行くと、はっきり死んで、どこにどうなるのかご存知だったということです。皆さんにとって死という存在は、どういうものなんでしょうか。私自身の大きな問題の一つは、この死という問題でした。生まれてきた以上は、必ず死なねばならないということを、いつの頃からか理解するようになりました。そして小学校の時代から、まさに死の恐怖の奴隷と聖書にあるように、死が恐ろしくて恐ろしくて仕方がない状態になったのです。その死への恐れがピークに達したのが、中学2年の時でした。再婚をした父、新しいお母さんとの間に弟ができました。豊かっていう名前が付けられて、もう本当に私のもうペットじゃないですけども、もう可愛くてしょうがない、もう本当に大切な大切な宝物のように私はこの豊かをですね、可愛がっていました。まだ1歳そこら、2歳にもならない豊かを、乳母車に乗せて私は、この散歩に出かけたのです。ところがですね、その散歩の途中で、乳母車の中で、イタカが引きつけを起こしたんです。体を板のように、ボーン、ツーンとですね、こう、のけぞるようになって、目をですね、グリグリにしながら、口から泡を吹き出したのです。何事が起こったのかと思って、近くの知り合いの家に飛び込んで、おっちゃん、助けて、すぐに病院に運ばれました。私が住んでいたのは、高知のずっと郊外、須崎市っていうですね、小さな町。そこに病院は本当にですね、その病院しかない。そういう状態でしたので。ところが、お医者さん、医者の上にヤブがつくようなお医者さんだったらしくてですね、調べたんですけども、どこが悪いのかわからない。駆けつけたですね、両親に、この子は以前に病気をしましたか？はい。生まれて半年の時に階段から落ちてしまって頭を打って30分間呼吸停止そういう状態があったんです。あ、その時の後遺症が出たんです。まあ引きつけも収まったので家に連れて帰るとまたお腹を押さえてですねそこでもう失点抜刀を始めたのです。おかしいって言うんでもう一回病院に連れて行ったらですねお医者さんがわしはわからん。高知の大きな病院に連れて行ってくれ。すぐにですね、汽車に乗せて弟は連れて行かれました。留守番をしている私のところに夜中電話が入って、豊は今死んだ。お前も明日の一番で来るように。何でもないお腹の病気だったんですけど、誤診によって手遅れで生えてきたような歯で 最後の苦しみ、病院の毛布をズタズタに引き裂きながら苦しみながら死んだっていうのです。翌朝一番で遺体が運ばれている親戚の家に飛んでいきました。お葬式の準備をしている最中で、小さな体をこうきれいに洗っているところでした。大好きな豊かでしたので、私は豊かを抱きしめて一生懸命揺さぶって声をかけたんです。豊か豊か、兄ちゃんだよ。でも返事がない。小さな棺が運び込まれて、そして白い装束が着せられ、足にわらじが履かされ、そして手に杖が持たされ、そして小さなカバンがかけられ、おもちゃのお金が入れられて、旅の姿。豊かはこんな旅の姿でどこへ旅するんだろう。いや、いつもニコニコ笑いかけてくれたあの豊かはどこへ行ったんだろう。死とは一体何なんだろう。豊かを奪っていったこの死とは何者なのだ。死に対する恐れはますます深刻になってきました。しかし、18歳の秋、教会にひょこっと行って、初めて私は死について確かな言葉を知ったのです。聖書です。聖書のヘブル書の9章の27節にこうあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。聖書はその死んだ後に何があるのかわからないではなくして、一度死ぬこと、それは私たち誰でもわかります。でも死んだ後に、すべての生けるものは生ける誠の神様の前に引き出されて、この地上の生涯の間に成したすべてのことにおいて、心の中の思いにおいて、語ったすべての言葉において裁きを受ける、その裁きに備えていなさいという本なのです。どうやって備えればいいのか。なんとイエス・キリストが十字架にかかって私の罪を全部背負って死んでくださった、このイエス・キリストを信じることによってだけ死後の裁きに備えられるということを知ったのです。イエス・キリストを信じれば永遠の命が与えられ、天国に国籍を持つ者にされ、もう裁かれない。私は単純にイエス・キリストを信じ、救い主として受け入れたのです。不思議なことに、小学校の頃からずーっと持っていた死への恐れ、夜寝ると必ず見た地獄の夢、それがいつの間にか消えていって、死は私にとって痛いのは少々恐ろしいですけど、死というそのものは恐怖でも何でもなくなった、さらに優れた永遠の世界への入り口に変わったのです。死は終わりではない。イエス・キリストの平安の秘訣は、死に対してはっきりとした解決を持っていた。そしてこれはあなたも持つことのできる解決です。第二番目の平安の秘訣、それは30節にあります。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。ここに、この世を支配する者、この彼、誰のこと？これは悪魔のことです。サタンのことです。聖書で言うサタン、悪魔。その言葉の意味は、敵対するものとか、訴えるものっていう意味です。しかし、悪魔は、イエス・キリストを訴えようとしても、イエス・キリストには何の罪もありませんので、訴える材料を見つけることはできない。そのために、彼は私に何もできないというのです。第2番目の平安の秘訣は、罪に対する解決を得ているかということです。イエス様の場合には罪のないお方ですから、訴える材料は何もない。でも私たちの場合はどうでしょうか。もう訴える材料ゴロゴロ見つかるわけです。ですから、訴えるもの悪魔は私たちの様々な過去の悪いことを引っ張り出しては、お前はあんなこともやったじゃないか、こんなこともやったじゃないか、こんなこと考えてるじゃないか、お前はダメだ、ダメだ、ダメだと、ひたすら聖書によると日夜訴えるもの。まさに日夜訴え。自分でも自分を責めて、うなだれ、疲れ果ててしまう。聖書に、罪を犯す者には平安がないっていう言葉があります。本当に私たちが生きる希望を失わせるもの、生きることの希望を奪うもののトップは、実は調査によると、この在籍感、 罪に責められるその感覚、感じ、在籍感だと言われています。在籍感が私たちから生きる希望を奪うトップとは意外なんですけれども、調査によるとそうなのです。2番目が病気の苦しみ、3番目が将来への不安、4番目が貧しさ、5番目が人間関係のもつれ不安、6番目が人生の失敗。確かに、でも過去にこう責め苛まれる思いっていうのは私たちにとって人には言えない、しかし心の深いところで私たちを蝕むまさに癌のような存在です。私自身の思い出の中にも数多くの罪の思い出を持っています。特にクリスチャンになる前に一番私にとって言いますか、記憶に残っていた大きな課題になっていたのは中学3年の時の罪でした。中学3年の最後の模擬試験で私はなんとカンニングをしてしまったのです。ところがですね、後にも先にもそのカンニングをしたテストだけが校内でトップになってしまいました。あの春丸で有名な春中学っていうですね、中学に通ってたんですけども、もう1学年で1500人というですねマンモス校でした。そしてもう全校生のですね、成績が廊下にずらーっと1500人の順番にですね、並ぶのです。なんと最後の試験でそのトップに私の名前が来ちゃったわけです。みんなですね、横山すごいな、トップだよ。最後だからちょっと頑張ったんだよ、なんてですね、言うんですけど、私はその理由がわかってます。カンニングをしてのトップです。すっごく嫌な気持ちで、こんな気持ちのまんま卒業したくないな、先生に告白して許してもらいたいなぁと思うんですけど、勇気がない。っていう、そういうそのまんま卒業してしまいました。高校に入ってから、間もなく、とんでもないニュースが飛び込んできました。あの、担任の先生、辻先生って言うんですけど、辻先生が死んだというニュースです。大掃除の時に3階の窓枠に乗ってガラス拭きをしていて手を滑らして、真っ逆さま落ちてコンクリートに頭をぶつけて即死状態。私はその先生の席に出ながら、先生が死んだっていうことも悲しいですけど、私のあのカンニングの罪を許してくれる辻先生がいなくなったことのショックの方が大きかったのです。ああ、もう私は一生涯あの罪を引きずりながら許されないまんま生きるしかないのだ。とても大きな重荷でした。しかし、それからしばらくして教会に行き始めて、教会に行って本当に嬉しいニュースを知ったのです。すなわち、罪を許す権威を持っているお方は他にいるということです。人間じゃない。罪を根本的に許すことのできるのは神様しかいない。そして、その罪を全部引っかぶって身代わりになって死んでくださったイエス様だけが、真に私の罪を許してくださるお方だということを知ったのです。そして十字架にかけられたイエス様が、父よ彼らをお許しください。と、十字架の上で祈ってくれた彼らの中に、横山幹雄、私のあのカンニングの罪も含まれていることを知って、私は、神様の前に、その罪を具体的にお詫びしたのです。イエス・キリストを信じた時に、知らされた聖書の言葉、子よ、心安かれ、何時の罪許されたり、本当に、罪許された安らぎ、それは私にとって本当に大きな平安の秘訣でした。人生50数年生きていますと、本当に恥大きい人生だなぁと思います。失敗や罪や、そういったものを本当にたくさん引っ提げています。しかし、教会の方には何度も繰り返しているように、過去の様々な罪、私も思い出すのです。神様はもう思い出さないと言うんですけど、人間ですので思い出すのです。しかし、過去の罪を思い出すと、その思い出の罪の場面に、一つ一つの思い出に、自分自身で赤いバラを思い出の中に、記憶の中に刺してあるんです。すなわち、過去の罪を思い出すと、そこに赤いバラの花束も、この一輪の花も見えるようにしているのです。ですから、過去の罪を思い出しても、もう自分を責めない。もうそのことで落ち込まない。もうその罪は神様の前にお詫びして、悔い改めたので、主の許しをいただいているので、もう促れることはない。自分を責めることはない。 神様を褒め、神様に感謝することはあっても、もうそれで自分をいじめることはしない。人間は人の罪をいつまでも忘れない。しかし、自分で自分を許すことはできる。神様の許しをいただいているから。皆さん、許されていることの平安は、なんていう大きなものでしょうか。第2番目の平安は、あなたの過去の罪の処理が、解決ができているかということです。第3番目の平安の秘訣、それは31節です。しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。父の命じられた通りに行っている。第3番目の平安の秘訣は、生き方への確信です。イエス様の33年間の地上の生涯は、常にこの言葉によって貫かれていました。すなわち、父の命じられた通りに行う。それがイエス様の生涯の生き方だったのです。あなたはどのように生きていますか？何のために生きていますか？それがわからなかったら、行き先のわからない電車に乗っているような不安を感じるのです。私自身、特に高校時代、進路のことでとても悩んでいました。これからどのように生きていこうか、何のために生きればいいんだろう。一度限りの人生、このことのためだったら命を捨てても惜しくない、そのような人生の目的を見つけたかったのです。中学高校時代とずっと美術部に入ってひたすら絵を描いてましたので、画家の道を選ぼうか。でも画家で食っていけるほどの才能は持ってないし、高校時代学生運動に飛び込んで高校生でしたけども、全学連のお兄ちゃんたちと一緒に機動隊とぶつかっていましたので、こういう人生、こういう歩みはどうだろう。またもう一つの憧れは世界中を旅することでしたので、貿易会社に入って世界中を飛び回ってそういう生活をしてみたい。ですけど、自分の命を捨てても惜しくない、そういう意味目的を知らなかった。だから迷っていたわけです。そんな18歳の秋に教会に行って、行き始めて聞かされた一つの聖書の言葉に本当に私は驚きました。旧約聖書伝道者の書12章の1節の言葉です。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。私は自分で自分のことを間違って生まれてきたと思い込んでました。親にも捨てられ、本当に私はいらない存在だ。生まれなかった方がよかった。偶然たまたま私という存在がこの世の中に生まれてきてしまった。自分の誕生をいつも呪っていました。しかし、聖書の言葉はそうではないっていうのです。あなたは生ける誠の唯一の神様によって作られたのだ。その神様によって生かされているのだ。作り主がいるのだという発見です。作られた私は何のために生きるか、それは作ったお方のうちにあるということを知ったのです。作られた自分が作ってくださった方を無視して背中を向けて、いくら自分の人生何のために生きればいいんだろうと探し求めても、それは見つかりっこない。いつも迷いながら行くしかない。ないなら私は作られたもので、確かな私の生きる目的は作ったお方の心の内にある。そのことに気づいたのです。私の2番目の娘、今東京で働いてますけど、もう3歳ぐらいだったかなと思うんですけど、もう寝てると思ったら、お隣の部屋から、隣の部屋から、さやかの泣き声がするのです。一体どうしたんだろうと思ってドアを開けてみると、パジャマを、一生懸命自分で、来たのです。ところが一番最後になって、一番下のボタンがですね、一つ余ってしまったのです。それで泣いてるわけです。ないの、ないの、穴がないの。あら、穴がないね。ここはあった、ここはあった。あら、こんなところに穴がある。これじゃダメだね。初めからやり直さなくっちゃ。その時以来、娘は、一番下からボタンをはめるようになったそうです。最初のボタンをかけ間違うと、途中はうまくいくんです。でも、最後につじつまが合わなくなってしまうのです。 人生の最初のボタン、それは一体何でしょう。人間にとっての最初のボタン、それはあなたの作り主である神様を覚えなさいということなのです。あなたの作り主である神様に心を向け、神様に聞くこと、それが最初のボタンです。これかけ間違えると、普通の生活では支障ないんです。もう神様いなくったって私結構楽しくやっていけるよ。でもついつまが合わなくなってしまう。ないのないの、穴がないのになってしまうのです。神様はあなたに、私に計画を持っていらっしゃるというのです。偶然生まれたのではない。神様によって計画されて作られたあなたにも神様は計画を持っておられる。エレミヤ書の29章の11節の言葉、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つげ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様があなたに立てていらっしゃる計画、時々距離を置いて私たちの神様のイメージが間違うと、そんな風になっちゃうのです。でも聖書ははっきり、神様があなたに立てている計画、それは災いの計画ではない、平安を与える計画であり、将来と希望を与えるためのものだ。どうぞみすみすその計画を無視することがないように。私はあの18歳の10月の5日にイエス様を信じて、それから3ヶ月ぐらい後の新年聖会っていう集まりで、自分の人生の手綱をこの神様に任せようとですね、神様、私の人生どうぞ導いてください。あなたの計画通りに生きていきたいのですと、手綱を神様に手渡しました。手渡したと言っても、何度も何度も手綱をもう一回引っ張り戻して自分勝手に歩いたことがしばしばです。でも、あの、高校生のお正月に手綱を渡した、その祈りを神様は本当に覚えててくださって、一歩一歩、歩みを導いてくださったことを感謝しています。本当に神様のご計画は何だろう、神様のお言葉は何と言ってるだろう、神様は何を望んでおられるのだろうか、それを日々聞きながら生きていく、そこに迷わない平安な人生があるわけです。今日イエス様はあなたにも平安をあげよう、与えるとおっしゃるのです。そのためにはどうぞ正直に自分自身の心を、自分の歩みを見つめてほしいのです。私は平安を持っているかな？私は死に対する解決を持っているかな？私は罪の解決を持っているかな？私は生き方への確信を持っているかな？何がやってきても奪われることがない、この世が与えることのできない平安を持っているかな？もし持っていないと知ったら、今日ぜひイエス様、それをくださいと申しててほしいのです。イエス様はこれを与えますというのです。プレゼントとして与えます。決してそれを得るために必死で聖書を研究し、修行し、生活を本当に変えてクリスチャンらしくなり、悪い習慣をやめてから、そうすればいただける。いいえ。それはプレゼントに対してただでもらうのは申し訳ないから1万円払いますというのと同じ、とても失礼なことです。プレゼントはそれをください、ありがとうって受け取ること、それがプレゼントの受け取り方です。どうぞ自分の頑張りでそれを受け取ろうとしないでください。イエス様、それを今ください。プレゼントありがとう、イエス様に祈ればいいのです。イエス様は最後にこう言いました。立ちなさい、さあここから行くのです。とても象徴的な言葉に聞こえます。立ちなさい、さあここから、死の恐れのあるところから、罪を責められ自分をいじめる生き方から、虚しい迷いの人生、そこから立ちなさい、さあ行くのです。どこへ行けばいいでしょう。イエス様のもとに行けばいいのです。イエス様、あなたのところに今日来ました、どうぞ私にそれをくださいと申し出ていただきたいのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。 どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。